それでは番組後半は、宇宙に電話でお話を聞いていきたいと思います。
う
っちー、
はい、元気があれば何でもできる、元気があれば中小企業診断士もできる、うっちーこと内山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、いきなりなんですが、1ヶ月前の放送の時にコロナウイルス対策の情報をね、こう番組の中でうちにお伝えしてもらったわけなんですけど、
はいはい、
この1ヶ月でね、また随分状況変わってきました。うちはね、実際のこう企業支援の現場でこの辺どのように感じてます？
いやー、もう本当に大変ですよね、
うん、
前これまあ誰もね、こういう風になるってあんまり予測はしてなかったんじゃないかと思うんですけれど、
うん、
まあやっぱりこの1ヶ月でどんどんどんどんやっぱり厳しくなっちゃっていってますよね、
うん、
で特にやっぱりさっき の3つのお話でもあったように、やっぱり飲食とかサービス業っていうのは特にきつい、まあ、それはね結構ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、
うん、
あとはそういったところをお客さんにしてる会社さん、まあ、これも僕のお客様にもいらっしゃるんですけれど、やっぱり、まあ、売上が半減だったり、うん、まあ、それ以下だったり、まあ、そういうようなちょっと厳しい状況が続いてるっていうのが、まあ、正直なところ現状です。
そうなんですね、うん、やっぱりね、なかなか厳しいみたいですね、
うん、
で先月も番組で取り上げましたが、うん、もう一度この国のね支援策についてどういうものがあるのか教えていただけますか？
はいはい、そうですね、ざっくり4種類に分けてお話しします。
はい、
まず、一番早く手を打つものとしては、融資ですね、
うん、
政府系の、日本政策金融公庫だったり、まあ、民間の、銀行さんだったり信用金庫だったりから、お借り、借りる、融資、これがまず一番早めにできることです。
うんうん、
で二つ目が、助成金、
うんうん、
どうしてもね、従業員さんに休みを出さなきゃいけない会社ももう多く出てくると思うんです。
そうですね、
でそういった会社さんで、従業員さんに休業保障を払った時に使える、雇用調整助成金、これが二つ目。
はい、
はい、で三つ目がですね、給付金、これは返済の義務がないお金ですね、売上が 50% 以上ダウンした中小企業とか個人事業主さんに使える、まあ、持続化給付金というやつですね。
はい、
はい、で4点目が逆にこれから新しいことにチャレンジしようとする会社が使える、補助金というもの、
補助金、
はい、ものづくり商業サービス補助金とか小規模事業者持続化補助金とか IT 補助金といった補助金というですね、
うん、
まあ、全部でこの4種類があると。
うんうんうん、
まあ、簡単な流れで言うと、まずは融資とか給付金で、当座をしのぐと、
うん、
で、本当に苦しい会社も、ですね、あと従業員さんにお休みを取ってもらった場合には、雇用調整助成金を使ってまずはしのぐと、
うん、
でそれしのいで耐えて耐えた後に、攻めるために使うのが、補助金と、
うん、
新しいことにチャレンジするときには、補助金を使っていこう。まあ、まずは、少しの間はしのいで、その後の補助金をどう活用するかっていうのを考えていきましょう、なんて感じで、お話ししてるかな。
なるほどですね。ありがとうございます。ちなみにこうね、国の、ね、関係者の皆さんもね、こう頻繁にいろんな情報がこうアップデートされて発表されていってるので、やはり寝る間を、ね、惜しんでこう動いていただけてるっていうふうに僕は感じてるんですけども、
はい、
まあ、そのおかげもあってだいぶ支援策も、ね、厚みをこう増してきた印象なんですが、
うんうん、
うちは実際現場でどのように感じてますか？
本当に、ね、国の関係者の方とか本当に金融機関の方々とかものすごく頑張ってるだよね。で、
うん、
全然休んでないんじゃないかなって
思うん
だけど、まあ、ただなかなかその情報っていうのが正確に届いてないっていうのが、正直なところかと思います、
うん、
なので、まあ、僕らこういうね、ラジオとかあとは自分の、ブログとか SNS とか、使ってどんどんそういった情報をね、きっちりと届けていくっていうのが、まあ、僕らの役目かなと思ってます、
うん、
そうですね、なかなかそういった情報って専門の人にしっかり言っても聞かないと分かんないことが多いですもんね。やっぱりこの番組もね、その情報発信の一つとしてこう事業者の皆さんに届いていってほしいですよね、うん、
ね、はい、
はい、うち、
はい、
電話でのご出演ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、ということであっという間のうちの出番だったんですけどね。
ありがとうございます。うち
目の前にいないとなかなかね、
ちょっと寂しいですね。寂しいですけどね、やっぱりね。
はい、でまあね、今うちがいろいろね話していただいた中に、こう、うん、持続化給付金っていう言葉があったと思うんですが、
そうですね、
こちらね、あの募集要項などの詳細は、まあ、今後ね発表に、まあ、なる予定なんですけども、うん、これは返済義務がないお金になるんですね。返さなくていいお金なんですね、給付なのでね、うんうん、でまあ、中堅企業、中小企業、小規模事業者とかフリーランスを含む、まあ、個人事業者、まあ、その他各種法人で、
はい、
新型コロナウイルスの影響で売上が前年同月比、前年の同じ月で比べて 50% 以上減少している人に対してですね、
はい、
法人だと上限200万円、個人事業者だと100万円を上限に現金を給付するっていう制度なんですね。
はい、すごいですね、はい、
でこれも、今ちょっとね詳細をこれから発表、多分4月の終わりぐらいになるんじゃないかっていうふうに一応、はい、出てるんですけど、まあ、発表になります、うんうんうん、でそれまでまあ手続きとは実際進めれないんですけども、出た時にすぐ進めれるように今のうちやっといていただきたい準備っていうのがあるんですね、
う
ん、
そうですよね、はい、どんなことすればいいんですか、
はい、今さっき募集の条件でね、前年同月比は 50% 以上減少しているっていうことを言いましたよね、
うん、
つまりは去年の例えば3月の売上と今年の3月の売上を例えば比較して、はい、50% 減ってるねっていう話になるわけなので、
うんうん、そうですね、
今年の3月の売上はいくらかって分かってないと比較はできないわけなんですよ。
はい、
はい、で今4月ですよね、
うん、
人によってはですね、そのどのタイミングで月々のお金の流れを締めて処理してるのかって、まあ、人によってまちまちだと思いますが、
はい、
この制度を使うためにやっておいてほしい準備は、やっぱり月々の締めをなるべく早くきっちりしておくってことなんですね、
うんうんうんうん、
そうすることによって、さあ制度が出ましたってなった時に、はい、すぐですね適用できるということにもなってくるわけなんですね。
なるほど、はい、やっぱり準備がすごく大事になってきますね。
そうなんですね、
はい、はい、はい、あ、でこれが個人事業主にも OK ということは私でも当てはまるということなんですよ ね、
う
ん、
ですね、
この給付金に関しては。
はい、はい、そうなんです。はい、
ちなみにこれ期間ってこう決まってるんですか、いつからいつまでっていう。
そうですね、昨日だか おとついだかぐらいに出た資料でいうと、一応対象期間は2020年1月から2020年12月のようなね言い方には、はい、表現にはなってますね、はい、そんな形にはなってます。まあ、はっきりした情報は出てませんがね、
はい、
経済産業省のサイトをねこまめにチェックしていただいて、うん、ぜひ皆さんも情報収集に努めていただければというふうに思います。
はい、3つ、そしてうっちありがとうございました。